皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月7日にミンフイネットで発表された513応募原稿、刑務所内でファールンゴンの修練を始めるという内容の2です。それではお聞きください。刑務所内でファールンゴンの修練を始める2。文、中国のダーファーデシ。私に連行の人数を増やすようにと指示したあの刑務官の態度は180度変わりました。これまでの優しさや励ましもなくなって私を厳しく威嚇しました。720以降、暗黒の時が来て連行音楽が聞こえなくなり、囚人たちはまたタバコを吸って酒を飲んで汚い言葉を口にするようになりました。邪悪な中国共産党はこのように人間を悪魔に変身させていきました。その後、私たちは呼び出されて、今後はもう修練しないという意思表明を要求されました。仕方ないと皆が言い始め、私も不本意ながら修練をやめると言いました。しかしファールンダーファーが良いもので、これは中国共産党が行った政治運動だと分かっていたので、私は密かにダーファー書籍を読んでいました。数ヶ月もしないうちに告発されて、隠したダーファー書籍をすべて没収され、私は独房に入れられて、減刑資格も取り消され、また管区大会で修練をやめることを表明するように強要されました。そのため再び本心に反してファールンゴンを修練しないと言いました。しかしファールンダーファーは宇宙の真理で私の命の深いところに根を下ろしたので、共産党の威嚇と迫害手段によって消滅できるものかとも思いました。しかしどうすればいいのかわかりませんでした。2002年からダーファーデシは次々と私がいる刑務所に収監され、私の管区にも一人が入りました。その同州にあって私は自分の状況を教えると、彼は国内外の状況を話してくれました。また個人修練と法を正す時期の修練の関係を話し、持ち込んだ新経文を見せてくれました。師父の経文、精進要旨2、参考としての予言に書いてある、師父がこの世で法を正す過程は、神々の角度から見れば、まさに死から蘇る過程そのものなのです。という一文を見たとき、師父は弟子のためにたくさん耐えておられるのに、自分はこんなにも意気地がないと思うと、私は涙を流しました。そして自分のすべきことがわかりました。つまり旧勢力の塩梅を否定して修練を続けて正々堂々とした修練者になるということです。私は刑務所と管区それぞれに声明文を書きました。以前私が書いた連行しないの言葉は高圧な脅迫の下で書いたものであり、本心に反したもので無効であると声明しました。もう一度彼らにファールンダーファーの素晴らしさ、私の修練した後の変化を語って、ファールンゴン修練者を公正公平に扱って修練を許可するように願いました。管区は私に厳格な監視と管理を行い、他の囚人と接触してはならず、家族との面会も許されず、減刑もできないと強要しました。このような迫害に直面して、私は恐怖心が生じてしまって、刑務官に殴打され電撃されるのではないかと心配しました。そこで絶え間なく発症念をしました。 私は少年の教文を暗記して、心の中で黙々と繰り返し読んで、少年がますます強くなったと感じました。また、覚えているジュアン・ファールンの言葉を心の中で読み返しました。そのように3ヶ月をかけて、やっと恐怖心を除去して、詩譜の著作、ジュアン・ファールンに書かれてある、リュアン・ファー・ミン・ヨー・イー・チュンの心境を体得しました。私は刑務官に、自分の部屋で連行することを許可してくださいと願い申し出ると、刑務所長は机を叩いて、許さないぞと叫びました。私は穏やかに、自分の部屋で連行するのを許可しないなら、あなたのオフィスでやりますと言うと、彼はニヤニヤ笑って、じゃあやってみろと言いました。私は床に座り、足を組んで韻を結び、成功をやり始めると、あっという間に入場しました。立ち上がれという声がとても遠くから聞こえていましたが、彼らの足で顔を蹴られて鼻から血が流れてきました。それからも何度も何度も殴られたり蹴られたりしたのですが、妙なことに全然痛みを感じることはなく、まるで殴られていたのは自分ではなかったようでした。そのまま座禅していましたが、何の雑念もありませんでした。ドアが開いて、二人の囚人が私を部屋に連れ戻しました。鏡を見ると、顔が腫れて唇が切れて、胸元に垂れた血がすでに乾いていましたが、痛みを感じませんでした。主婦がそばにいらっしゃって、すべての痛みは主婦が私の代わりに耐えられたのだ、とわかりました。主婦、ありがとうございます。私は関空の迫害に直面していたのですが、皆に真相を伝えてダーファーを証明しなければなりません。紙に、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしい、ファールンゴンに対する迫害をやめなさい、と書いて服の下に隠すと工場内の広場に行きました。そしてすぐに柱に紙を貼り付けました。私はそこでファールンゴン第一式の工法、仏典千寿法をやり始めました。広場には千人以上の囚人と各管区の刑務官がいましたが、皆は張り紙を見ながら、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしい、ファールンゴンに対する迫害をやめなさい、と口々に言っていたのでした。そのことで私は2週間余り独房に入れられ、その後別の管区に移されました。新しい管区では学法と連行は制限されなかったので、私は帰ってよかったと思いました。そしてそこにいたダーファー弟子たちが環境を切り開いたからだとわかりました。詩譜は教文、精進用紙に、1の中で、修練者が経験する試練は常人にはとても耐えられないもので、歴史上収めて円満成就できた人はほとんどいませんでした。人間は所詮人間であり、肝心な時なかなか人間の観念を放下しがたく、かえっていつも何らかの口実を設けては自らを納得させようとしています。ところが偉大な修練者とは、すなわち重大な試練の中にあって自我を放下し、さらに一切の常人の考えを放下できる人です。私は円満成就できるかどうかという試練を乗り越えてきたダーファーの修練者へお祝いの意を表します。皆さんの生命の不滅の永遠、さらには未来にいる次元までもが、皆さん自身で切り開くものであり、意徳は皆さん自身が収めて出来上がるものです。精進しなさい。これこそ最も偉大にして最も殊勝なことです。と説かれました。その言葉を読むたびに、精進していきたいという決心が強くなるのです。人生に恥じることなく、 死の恩に恥じることなく、末後の暗黒な時を乗り越えて新しい宇宙の到来を迎えることができるように、この文章で同衆たちと励まし合いたいと思いました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。